水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。10月11日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの田中しおりです。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで、お送りしてましてね、とにかく世田谷の魅力をお伝えして好きになってもらおうというラジオでありますね。
はい、
いつもメールをいただいてるんでありますが、今週もいただいてますね。ありがとうね。
ありがとうございます。
ラジオネームワン太郎さんより、ゆうさん、たなしおさん、こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。お二人に相談があります。親戚が飼っていた柴犬夫婦が子供を4匹産み、そのうち1匹を10月から家族に迎えることになりました。そこで家族みんなで名前を考えているのですが、父は楓、もみじなど季節に合った和風な名前をつけたい、母はチロル、ココアなどの名前をつけたい。お互いに頑固で一個に名前が決まりません。ゆうさん、可愛いワンちゃん飼われてますよね。お名前はどうやって決めたんでしょう。また決め手は何だったんでしょうか。で、実はたなしなも飼ってんだ。
タナシオですね。
最初からすいません。
そうなんですよ。私もワンちゃんと猫2匹と飼ってて、
うん、なんて名前なの？
サンちゃんって言うんですけど、3番目の犬なんで、サンちゃん。
あ、昔あったね、太郎さん、二郎さん、
三郎
さんみたいなね。
あとは毎日日曜日で羨ましいねのサンちゃん。
ああ、なるほど。うちはね、家族は決めたんですが、はい、ディズニーのキャラクターの名前から、ルフィとアリスと言います。
あ、かわいい。
これの解決方法ですが、
はい、
まあじゃんけんか多数決か。
私はくじ引きで決まりました。
くじ引きというと、
犬にくじを置いて好きなのどうぞって選ば
れる。あ、それも一つかもしれない、ね。じゃあそうだ、お父さんとお母さんが好きな名前をの札を下に置いて、
はいはい、
そのワンちゃんがどっちに行くかで決める。
はい、
いかがでしょうか。ぜひ参考になるかどうかわかんないですけどね。あなたからのメールもお待ちしてます。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。
はい、
はい、またね、 X の方でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
お待ちしてます。あなたの声を聞かせてください。水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田谷ボイスですね。田中は子供の頃に遊んでた公園とかさ、
はい、
いつも散歩してたとかさ、うん、道とかさ、
はい、
なんかここは変わんないでほしいななんていうエリアはありますか？
あ、学校の、通学路に用水路があってですね、その用水路の横にたくさん河津桜が あって、
ちょっと早めに咲く桜だよな。
そうです、なんか2月とか3月とかそこ。
静岡とか有名だったりするよな。
そうです、そうです。
あったの。
あります、あります。まだ、あって、うちの方で、
それはいいやな。
そうなんですよ。
その河津桜見ると、うん、あ、やっと春が来たなって感じるわけだね。
おじいちゃんが写真撮りに来るんですよ。
わかる、その気持ちわかる。みんな散歩の途中撮ったりしますよね。
そうです、そうです。
で、実は、
はい、
世田谷区でもそのみんなの大切な風景を守っていこうという取り組みがあるんですよ。区民が大切に思う風景を推薦し、区が選定し、また登録する世田谷地域風景資産というのがあってね、今夜はこの地域風景資産に登録されるために活動を行うコミュニティがあるのが前提なので、その中の一つの深沢桜新町桜フォーラムから代表の浅見正弘さんと鈴木豊二さんに、来ていただいております。こんばんは。いらっしゃい、お二人とも。
こんばんは、
よろしくお願いします。
まず浅見さん、返事してください。
はい、浅見です。
はい、この声の方が浅見さんです。鈴木さんです。
はい、鈴木です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
これはまあ、ちょっと言葉だけ見ると固い感じしますが、世田谷地域風景資産で、深沢桜新町桜フォーラムがいつ認定されたんですか？
これ第2回のですね、2008年の認定を受けてました。
はいはいはいはい、
もうそういう意味ではだいぶ時間が経ってますけど。
どういう意味合いで認定されたんですか？
これは深沢桜新町には旧住宅街がありましてね、
はいはい、
それがもう100年ぐらいの歴史があって、
はい、
その住宅街ができた時に 桜並木も、うん、桜の木が植えられた桜並木
に、それどっちが先なんだろう、桜新町っていう名前が先なのか、その植えられた桜が先なのか。
植えられた桜の方が先なんです。
ああそうなんだ、それで今のあの素敵な、はい、町の名前になったんですね、はい、桜新町ってやっぱりいい名前ですよね、はい、名前というか名称ですよね、
はい、タムデンっていうチンチン電車が走ってましたけども、それは新町って行くから桜ちなんで桜
新町、チンチン電車走ってたんですか。
そうなんですよ、
あの246のあたり
のもうちょっとあの旧道よりですね。
あ、そうです、枝分かれした先の、
そこからずっと桜並木が続いてたんですね。今商店街のところは並木がなくなってしまいましたけれども、はい、逆に言うと交番のあたりからずっとあの長谷川美術館、はいはい、あの辺のぐるっと回った、はい、バス通りですけれども、はいはいはい、まあ、その辺のところが本当に綺麗な桜並木が未だに100年の歴史を刻んでるっていう感じでしょうかね。
で認定されたのが2008年。
そうなんです、
やっぱりその桜新町のお住まいの方とか、まあ、近くからもたくさんいらっしゃるんでしょうけども、その桜並木見るとなんかふわーんとほんわかと幸せな気分になるわけですよね。
いい年のおじいさんですけど、私はね、でもね、幼稚園から小学校から、うん、中学から全部この桜並木の下を通って、
まあ、
学校に通いと、こんなような思い出があるわけですね。
通い続けて何年ですか。
70年になりますかね。
隠さなくていいっしょ。やっぱりそうだな、桜がこう人生ずっとついて回ってるって幸せな思い出ですよね。
そうですね。
それがなんか鈴木さん、
はい、
ちょっと今危機を感じてるというふうにおっしゃってました、
は
い、
そうなんですね。その桜を大好きなですね、クビアカツヤカミキリという中国から2012年に入ってきた、まあ、虫が昆虫がおりまして、はい、これが今、うん、全国14都道府県で確認をされてましてですね。
ちょっと待ってください。そのクビアカ
ツヤカミキリですね。
クビアカツヤカミキリというのは、はい、まず大前提として害虫ですか、
はい、
害
虫ですね。
害虫なんですか、はい、どういう害を及ぼ
す。特定外来生物に指定されましてですね、はい、2018年に環境省から指定されまして、桜の木をですね、はい、に卵を産んで、その幼虫が、木の中に入って栄養分を運んでるその芯をですね、うん、餌として食べちゃう。
で結果その桜の木は
枯れちゃうんですね。
あ、要はそのおクビアカツヤカミキリというのが、
はい、
はい、できて中国か、はい、まあ、中国なんでしょう、
はい、
と中国から入ってきて、日本の桜をダメにしてしまう危険性を感じてらっしゃるってことですね。
そうですね。そうです。
はい。それ最近の話ですよね、
うん、2012年に入ってきておりますんで。
あ、12年前、
はい、はい、で今14都道府県で確認をされてます。
あ、そんなに、
はい、
瀬戸宮も。
世田谷はまだ入ってないんですよ。
あ、そうですか。
ですから逆にまだ確認をされてないんで、今からみんなで、
うん、
桜フォーラムが中心になってですね、はいはい、みんなでその桜並木を守ろうと。まだ中国から入ってきたいわゆる10年にしろ新しい昆虫なんでですね、みんな見たことないんで、うん、じゃあそれが桜の木からいてもですね、それが首やかつやカミキリかどうかもわからない。
うん、わかんないです、わかんないです。
だからその辺が一番こう今弱いところですよね。
で、とにかく今やらなければいけないのは、そのカミキリを見つけて、それ以上増やさないように。
増やさない。
というのは、まあ、とにかく桜にをダメにされないということが大事なことになるわけですよね。
だからもう早期発見しか桜を守る手段としてはないんですね。
まず見つけるためにはどうしたらいいですか。
お近くにある桜の木を普段から監視をしてもらって、はい、月に一遍でも二遍でも見ていただいて、その桜の木の表面からフラスという呼んでる、はい、フラスというふうに呼んでるんですけども、はい、フンと木くずとか食べかすのカスがですね、
はい、
桜の木の小さな穴が開いてましてですね、
はい、
そこから出てくる。それを見つけたらすぐに行政の方に、
うんうんうん、
区役所なりに連絡をしてもらって、
じゃあポイントはまずフラスを見つける。
見つける。
浅間さん、フラスってどんな感じのものなんですか。
あの今フンとキクズって言ったんですけどね、
はいはい、
まあ、俗に言うとね、なんかカリントのような感じ、
割と濃い色、
そうですね、割と焦げ茶色、茶色っぽい。
ああ、そ
してちょっとカリントン、ちょっと小さめのカリントンって言ってるんでしょうか、
はいはいはい、
カリント会社さんごめんなさいそんな感じなんですけども、それを私たちはどっかで出てるんじゃないか、落ちてるんじゃないかということで、うん、日頃掃除をしたり、うん、めでながら、まあ、そういうものを探していると。
まあ、だから一回でも春にお花見に行った方は、
はい、
ご恩返しだと思って、まあ、事あるごとにちょっと木の根元、桜の木の根元を確認しながら、フラスがらしいものがあるかどうかを確認して、
はい、
散歩の途中にね、
そうですね、
で、
う
ん、もしあれこれかなと思ったら、区の行政の方に、
そうです、
ええ、こんなの見たんですがどうでしょうかって聞けば調べてくれると
か、 すぐに、はい、
そうすればまた来年も再来年もずっと桜を楽しめるということなんですよね。
繁殖力がとっても強い昆虫なんで、メスが1匹が大体300から1000個の卵を産むというふうに言われておりますんでですね、一回それが見つかるとですね、
はい、
当然羽がありますから、
そうなの、
昆虫ですから羽がありますんで、
はあ、飛んでっちゃうの、
ですから一つの木に例えば何百という卵を産むんではなくて、こう次の隣の木と
か、
そういうところで産みますんで、
はいはい、
一つ見つかると多分その地域はその首やかにやられてるんではないかというのがもう大前提になります。この首やかは桜だけではなくて梅とか桃とか梨とか、
はいはい、
いわゆるそのバラ科と言われる植物に卵を産むんでですね、もう彼たちにとっては日本はもう美味しい餌がどこでもあると。で特に桜はもう日本中どこでもありますんで、どこへ飛んでっても
桜でも早くこう対応しないとまずいですね。
そうなんですね。ですからもう今やらないと本当にもう間に合わない、その恩返しをする今時期なんですね、
はいはいはい、
この木を逃しちゃうと日本からお花見という古いいい習慣行事がなくなってしまうというふうにこれ言われておりますので、
はい、
もうまさに今が一番大事な時期なんです、
う
ん、
最後もう一度確認します。首垢を見つけるためには成虫を見つけた方がいいですか、それともこのフラスという風味と木の木くずが一緒になったようなやつを見つけるのが先ですか、どっちが楽で分かりやすいですか。
はい、成虫はですね、だって5月から8月ぐらいまでに木から出てきます。
もうでも動いてでしょ。
動いて、この間に桜の木を見た方がたまたまそれを成虫を見つけるってことはあります。
これは取っても危なくはないんですか、人間は。
うん、危なくはないです、
うん、
はい、であとそのさっき言ったフラス、食べかすはですね、その幼虫が中にいるときには食べかすが出てきますんで、
はい、
それはだいたい5月から、
はい、
9月ぐらいまでがですね、そのフラスが桜の木から出てきてると。
ああ、わかりました。もうちょっと今年はもう過ぎてしまいましたが、季節的にはね、はい、もう来年お花見が終わったら恩返しのためにそういうことに気をつける。
そうですね、桜の
木というのは大切ですね、
はい、うん、そう、桜のお花見が終わった直後ぐらいから、うん、成虫がどんどんどんどん出てきますんで、はいはい、成虫を見つけたら 特定外来生物なんで、うん、持ち運びとかできませんから。
あ、なるほど。
飼うこともできませんから、
はい、
見つけた方はかわいそうだとなんですけども、そう思わずにそこで殺してもらう。それで捕殺っていうんですけども、足で踏みつけるなり、例えば何か違う方法で。
鈴木さんだったらどうやって。
まあ、例えば水の中につけてもいいし。
あ、なるほど。
でもそれじゃ自分で捕まなきゃダメじゃないですか。自分で捕まなきゃいけないじゃないですか。
なぜ殺すということが大前提、
はあ、
それを運んだり、
家も捨てて買おうなと。少なくともでも届けることですよね。
まず届ける。
そしたら区の方も意識してちゃんと対応してくださるでしょうからね。
はい、
はいはい、ということで、今夜は深沢桜新町桜フォーラムの桜見守り活動について浅見さんと鈴木さんに伺いました。なんかあっという間の時間でしたが、同級生と話しているような感じで楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。どう
もありがとうございました。
以上、世田谷ボイスでした。知ってる？
世田谷。
世田谷はね、まだまだ奥が深い。クイズ形式で 世田谷を深掘りしていこうというコーナーでありますね。
はい、今回はですね深沢に関する問題になります、
うん、行ってみよう。
はい、それでは早速問題です。本日、うん、世田谷ボイスのゲストで来てくださった深沢桜新町桜フォーラムの活動地域である深沢に関する問題です。
はいはいはい。
深沢地区はですねある作物の名産地として知られていました。それは次の3つのうちどれでしょう。
深沢、はいはい。
1番キノコ、2番さつまいも、3番タケノコ。
あ、簡単。お、タケノコ。
お、ファイナルアンサー。
はいはい。
お、
タケノコ。
タケノコ。さあ正解は3番のタケノコでした。ゆうさんお見事。
山缶っていいもんだな。
山缶ですか。
あの理由を述べますと、はい、単純に好きな食べ物だったんですね。
そんな
キノコは僕あんまり得意じゃなくて、
はいはい
はいはい、でさつまいももそんなに食べる機会がなくてまあこれからの季節いいですけどね、
はい、
もうタケノコ大好きでね。
おー、
な
んかシャキシャキみたいな感じ。
そうそうそう、あんまり硬いのは苦手だけど、はい、ちょっと柔らかめのが好きですからね、うん、でなんで深沢がタケノコなの。
はい、深沢はですね今すごい住宅地として あるんですけれども、かつては一帯に竹山が多くありまして、
あ、竹林なんか多かったんだ。
そうなんですよ、うん、でその土質が竹にすごく合っていて、
うん、
深沢タケノコというブランド的な、
そう、
はい、人気があって高い値がついたそうです。
今はどうなんだろう。
今はそんなに多くはないんですけど、
まだ残ってる。
深沢にあるふれあい農園っていうところがあるんですが、
う
んうん、そちらで春先、うん、タケノコ掘りができる。
ふーん、
今年はねもう終わってしまったんですけど、
はいはい、
もういろんなそのふれあい農園ではいろんな作物の収穫だったりとか、
うん、
お花とかの収穫とかもできるので、
うん、
はい、
じゃあまあ一年中いろんなもので楽しめるってことだね。
そうですね、これからの季節だとみかん狩りだったりとかお芋掘りとか、あと面白いところだと大根を引っこ抜きたいとかできるそうですよ、はいはいはい、
引っこ抜いたりとかタケノコなんかもそうだけど、やっぱり子供が体験するともっと身近になりますからね、
はい、そうですね、それでいいでしょうね。いろんなのが食べてね、もっともっとお野菜とか好きになってもらえたりするので、
なんか教育的にまとめようとしてないか。
すいません、クイズなんでちょっと教育的にまとめようかと思っちゃいます。
いやー、まあいいや、任せよ。
はい、このふれあい農園はね、いろんな体験のできる農園の場所だったりとか、お申し込み方法などは変わってくるので、うん、世田谷区のホームページをご覧ください。
そこからですね、
はい、
はいはい、以上知ってる世田谷のコーナーでした。さて、ここからはあなたからいただいたメッセージですけど、今月のテーマがあなたはラーメンカップ派ですか袋派ですか、カップ派ですか袋派ですかというテーマで、皆さんからいただいております。ニックネームグミさん、こんばんは。
こんばんは、いらっしゃい。
いつも楽しく聞いてます。ラーメンは袋派カップ派ですが、私は家で食べるなら袋派、外で食べるならカップ派です。そりゃそうだろ。外で袋麺食べるの大変だぞ。
なかなか難しい、
ね、なかなか難しい。家でカップ麺はね、はい、それはもう簡単に食べますけど、普通だいたいこのパターンかと思ったら、その後があって、はい、実は趣味でソロキャンプに行くのですが、
あ、
ソロキャンプ一人だって。
はいはい、
その時は出かけにスーパーで好きなカップ麺を選んで持っていきます、うん、洗い物が少なくていいし、体を動かした後に食べるカップ麺の濃いめの塩分は体に染み渡るんですよね。なるほど、キャンプならば、
はいはい、
まあカップ麺も分かる、手軽だからね、お湯入れればいいからね、はい、じゃあ伺いますが、
はい、
袋麺は丼に移す派、移す派、それとも鍋派。
あ、私
鍋でそのまま派。
一人用の小鍋が家にあるの で,
それで鍋そのままか。
鍋そのままです。
いくな。
取っ手付きじゃないですよ、両サイドちゃんとこう持ち上げるタイプの。
それ何の言い訳にも
なる。なんでですか。
なんかね、鍋から食べる人って、はい、下宿に住んでる男子学生っていうイメージがあるんだけど。イメージだよ、僕の。
いやいやいや、
僕のイメージだけど、
払拭しましょう。
いや、そうなの。今、じゃあちょっとごめん、タスは、
はい、
ラーメン食べるならカップ派ですか袋派ですか、プラス、
はい、
袋派ならば 鍋のままですか、それともちゃんと丼に、ちゃんとって言っちゃまずいかな丼に移して食べますか。僕は鍋から食べたことは人生で1回あるかない、2回ぐらいかな。ぜひあなたもどうしていらっしゃるか教えてくださいね。お待ちしております。
はい、はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページお問い合わせフォームからでもどしどし応募してください。 X の方でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
はい、待ってます。さあ、じゃあ最後のコーナー行きましょうか。タナシオタイトルコール、
タナシオの今日は〇〇
というコーナーは、
はい、私田中しおりが何か面白いこと、気になること、お得な情報などをその時に旬なテーマをピックアップして制限時間30秒で分かりやすく説明するコーナーです。
30秒です。旬なテーマです。
旬です。
今日は何について。
はい、下北沢カレーフェスティバルです。
下北沢カレー
フェスティバルです。
ほう、
はい、
まあ、旬ですよね、きっとね。
旬です。
いきますよ。
はい、
スタート。
演劇や古着だけでなくカレー激戦区としても知られている下北沢で開催されている年に一度のカレーのお祭りです。今月の28日まで開催されています。こちらはですね、広い広場で行うイベントとかではなくて、下北にある飲食店のカレーを食べ歩くフードイベントになっています。参加店はカレー専門店だけではなく、カフェや居酒屋、ラーメン店にバーなど実に109店。
あ、そう、
はい、多くの店がイベント期間中にしか食べられないオリジナルカレーを提供するので、あなたのお気に入りを見つけてみてください。
いつからいつまで？
昨日の10日から今月の28日までの。
ああ、結構やってますね。
はい、
結構。カレー好きな方ぜひ下北沢に。
はい、ぜひ行ってみてください。
カレーはどんなのが好き？
カレーはそうですね、キーマカレーが好きです。
へえ、あのドロッとしたのが好き、それともサラッとしたのが好き？
サラッとですね。
ああ、サラッといいよな。
はい、サラッと美味しいですね。
最後に一つだけ気がついたこと言っていい？
はい。
広い広場ってどういう意味？
空き地みたいな。
広場って広いよね。
確かに。
まあそんなことありましてね。
はい。
ぜひカレーも楽しんでくださいませな。
はい。
ということで、お相手は僕水嶋優と
田中しおりでした。
水嶋優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。一週間お元気で。